りました。始まりのラジオ、川音のぞみです。1月って占いとかおみくじとかの結果の話題がすごく話題になることが多いと思うんですけど、私は自分の思うような結果じゃなかった時にすごいショックを受けて、しかもそれをかなり引きずってしまうタイプなので、占いも極力見ないようにしてたし、おみくじも年末年始に地元の栃木県佐野市に帰ったので、佐野厄除け大師お参り行って、あとお守りも買ったんですけど、おみくじは引かずに帰ってきたんですよ。まあ、そんぐらい徹底してたんですけど、なんかある時ツイッターを見てたら、お羊座 A 型っていうのがトレンド入りしてて、私4月15日生まれの A 型なので、まあお羊座の A 型ということで自分だと思ってパッてクリックしてみたら、なんと今年2022年の星座と血液型を掛け合わせた、もう全ての中で一番運勢がいいのがお羊座の A 型らしいんですよ。でなんか何をチャレンジしても大成功で、時代がこう私についてくるみたいなことが書いてあったので、まあ、まだ2022年始まったばっかりですけど、まあ、この前向きな言葉を信じて、まあ、1年間頑張っていこうと思います。まあ、さあそして皆さんお待たせしました。ここで昨年末に購入した年末ジャンボ宝くじの答え合わせタイムです。12月31日にすでに当選番号を発表されていましたが、スタッフさんに新年一発目の収録まで絶対に確認しちゃダメときつく言われていましたので、まあ、うずうずしながらこの日を待ちわびていました。もしこの後答え合わせをして本当に1等7億円、まあ、前後賞合わせて10億円が当たっても、皆さん絶対に外部に漏らさないでください。命を狙われる恐れがあります。まあ、それでは購入した宝くじは全部で、30枚あって、で20枚が番組で買ったもので、10枚が本当に私のポケットマネーで買ったやつなんですけど、その20枚、番組で買った20枚の方はちょっとあらかじめ答え合わせをしまして、でなんと20枚で1万3300円が当たりました。これは私あんまり買ったことないからわかんないんですけど、どうやらまあまあすごいそうなんですよ。まあ、なんですけど、これは番組で買ったやつなので、1万3300円が私に入ってくるっていうわけではきっとないと思うので、まあこれはこれとして、本番、私としての本番、私がポケットマネーで買った方の10枚の答え合わせをしていきたいと思います。あー緊張する。ちょっと待って待って、めっちゃ時間かかっちゃうかも。ちょっと全部広げよう一旦。今んとこあんまりいい感じがしないけど、え大丈夫かな、見切れるかな。まず181組っていうのはないでしょ。2等の137組はあるけど番号が違う。ん ?51 もない。86もない。103もない。なるほど。で1528691515286、待って、自分のやつ1円も当たんないとかあるのかな。で下組の下一桁が0の190、あいダメ、下一桁が5 これか、これの185、18まで一緒なのに違うでしょ。あって下4桁が3916、待って全然当たらないじゃん。3916、待って全然当たんない。下3桁が051051051051051、ないね。614614もない。待って760、ちょっと待って、ないよ。待って本当にないよね。ないでしょ。下2桁が64、ちょっと待って。私自分で買ったやつ300円しか当たってない。本当当たってないですよね。 これだけ。ねえ、やだ、公開したい。そっか、全然当たんなかった。ショックで言葉が出ない。そっか、300円か。まあでも30枚として考えたとしたらトータル13,600円だからって考えたら悪くはない、悪くはないですよね。まあじゃあ悪くないってことで、ちょっと気を取り直して。いやでも13,300円ぐらいだったら私にくれません？
番組の
そっか、まあ、ちょっとでも私にちょっとでも多くもらえると信じて、ちょっと気を取り直して、続いて皆さんからいただいたメールを紹介したいと思います。ラジオネーム青春野郎さん、川音さん、初めてメッセージします。僕は今高校3年生で受験の真っ最中なのですが、本番が迫るにつれて勉強のやる気が出ないんです。ここまで来たらもういいやという気持ちなんです。本当ならギリギリまで過去問などをしなくてはいけないのですが、ぜひ川音さんからやる気の出る一言をお願いします。受験ね、私ももちろん受験は経験何度かしてきてるんですけど、まあ、私は多分逆のタイプで、結構塾もずっとあの個別指導のとこ通ってたんですけど、顔真っ青になって先生にお前もうやめろって言われるまで勉強しちゃうタイプだったので、結構真逆なんですけど、そうですね、まあでもやったらやっただけ、問題解いたら解いただけ、もしかしたらその解いたものが本番に出るかもしれないから、やって損はないと思うので、まあやる気出ないと思いますけど、まあなんとか頑張って最後まで勉強をして走り抜けてください。合格を祈っています。続いてラジオネームおまめさん、川音さんこんばんは。2022年も面白い放送を楽しみにしています。ところで我が家の小学4年生の娘が先日学校の書き初めの課題で2022年の目標を書いてきたのですが、なんとお金持ちでした。お小遣いも人並みにはあげているつもりなのですが、ちなみに川音さんが2022年の目標などを書き初めにするなら何と書きますか。まあでもちっちゃい頃の方がお金持ちとかなんかそういうの書きやすいかもしれないですね。私も結構ねお金欲しいとかよく言ってたので、私は2022年の目標を書き初めにするなら、まあ、2022年に限ったことじゃなくてもう何年も何年も言ってるんですけど、まあ、ちょっと社交性をもうちょっとっていうか人並みに身につけたい。もう本当に皆無なので、まあ、なので2022年こそ社交性を身につけようということで社交性書きたいと思います。さて番組ではパーソナリティとしてのトーク力やスキルを学ぶために毎回さまざまなテーマにチャレンジしていますが、今回のテーマはこちら、始まりのカプセルトイ。カプセルトイ皆さんご存知でしょうか。ガチャとかガチャガチャとかガチャポンとか言った方が分かりやすいでしょうか。ウィキペディアによればカプセルトイとは小型の自動販売機の一種で、硬貨を入れて回転式レバーを回すとカプセル入りのおもちゃなどが出てくるもの、またはその取り出したおもちゃを指すと書いてあります。実はそんなカプセルトイに昨年後半あたりからすっかりハマってしまいまして、私がハマったきっかけとしては10月頃に地元に帰っていた時にゲームセンターに遊びに行ってたんですよ。でそこでガチャガチャのコーナーがありまして、その時はこう何の気なしに見ていたら蚊取り線香をモチーフとしたポーチがこう景品になってるものがあって、まあ、そのポーチに一目惚れして初めてこうガチャガチャ回して、そしたら一発でそれが当たったのがすごく嬉しくて、そこからこう味を占めてこうじゃあどんなのがあるんだろうって調べていくうちに、あ面白いのいっぱいあるなと思っていろんなとこ行くようになりました。まあ、そんなカプセルトイの世界をさらに深掘りし、その魅力を学ぶために今日はスペシャリストをお迎えしました。ガチャポンガチャガチャ評論家でライターの小松さんです。はじめましてよろしくお願いします。
はじめましてよろしくお願いします。
私本当にずっとハマってるので今日すごい楽しみにしてました。
本当ですか、はい、嬉しいです
、まあ、まずはお松さんのプロフィール的なことを伺いたいと思うんですけど、ガチャポンガチャガチャ評論家でライターということなんですけど、普段は主にどんな仕事をされてるんですか？
普段はコラムを書いたり、はい、またはメディアさんに出演することで、はい、ガチャガチャのなんか面白さを魅力を伝えるっていう活動をしています。またあとガチャガチャメーカーさんの相談に乗ったり、はい、こんな面白いガチャガチャがいいんじゃないかという提案もさせていただいております。
それで自分が提案したガチャガチャが商品になったこともありますか？
はい、今後ですね、今動いてる最中です。
あ、なるほど、はい、じゃあ楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、
は
い。
そもそもお松さんがカプセルトイにハマったきっかけというのは何ですか？
カプセルトイって、はい、子供が最初に手にするおもちゃなんですね。
はあ、
はい、でやはりその昔はその私も小さい頃駄菓子屋さんの前に置かれたガチャガチャをハマりまして、やっぱ何が出るかわからないっていうのがガチャガチャの魅力なので、そこからものすごくハマってしまいました。
そこから今に至るまで飽きることなく、は
い、そうですね、
すごい情熱ですね
、はい、ありがとうございます。
ちなみにおいくつですか？
今45です。
おぽいです
ありがとうございます
すいませんちなみに自宅には、はい、どれくらいのカプセルトイがあるんですか？
ちなみにカプセルトイですか、約2000個以上は。
2000？
はい
ちょっと想像がつかないもうお家が広くて。
いや、そんなことないです。もう自分の部屋も全部カプセルトイだらけです。
蹴ってなくしちゃったりとかします？
はい、
そうなんだ。ちなみに2000個ぐらいってなると、こう今まで使ったお金の総額みたいなのは。
ですね、ガチャガチャが200円とか、まあ当初20円とか100円とか あったんですね。で、まあ、100円とか200円になってますけど、大体当初きっと、まあ、大体ですけど、はい、きっと100万円以上はきっと使ってるんじゃないかと、まあ、大体ですけどね。
100万円、はい、ちょっといろいろ買えちゃいますね。100万円だったらガチャガチャ以外のもの
すよ
、すごいいや、ちょっと私まだまだだな改めて、そしてお松さんが思うカプセルトイの魅力というのは何ですか？
カプセルトイの魅力はあれですね、一期一会です。
一期一会、
はい、なぜかというと、はい、毎月カプセルトイの新商品って300種類ぐらいなんですね、
はい、あ、そんなに、
はい、出るので、はい、その時に欲しいと思った時に買わないと、はい、商品の回転数が早いのでなくなってしまうっていう。だからピンときたら買って買うというと、そのまさに一期一会の出会いがあるのがカプセルトイの魅力かなと思います。
まあ、なくなっちゃうかもと思って、お松さんはすぐ回してるから、はい、今まで100万も使っちゃったってことですよね。
おっしゃると思います
いや、でも素晴らしい素晴らしいです、まあ、そんなお松さんにカプセルトイの世界についてさらに詳しく伺っていきたいんですけれども、昨年2月に世界最大級の規模となるガシャポンのデパート池袋総本店がオープンするなど、カプセルトイブームが到来していますが、これは第何次ブームぐらいになりますか？
これはカプセルトイの歴史でいうと、はい、第4次ブームになりますね。
4次、
はい、第4次ブームの特徴は、はい、ショッピングモールにカプセルトイの専門店が出店ラッシュが続いたんですね、
うんうんうん、
でなぜかというと、まあ、コロナ禍でやはりその、はい、飲食店さんとかいろいろなお店がちょっと難しくて、空いたテナントのスペースにガチャガチャ専門店、カプセルトイ専門店が出店するって形で、だいたい数えましたけど100店舗以上オープンしてますね、
はい、え、去年ですか？
去年だけです。
そんなに、
はい、すごいんですよ。で特にもうガチャガチャが、そういう専門店が注目を浴びることによって、きっとガチャガチャの歴史史上一番注目を浴びた年になったかなっていう感じがしますね。
2021年が、はい、ブームの中でも一番の大きな、
はい、そうですね、2020年が一番大きな、なんか注目を浴びた年になったのかなと感じております。
そのブームの年に私もこまんまと乗っかっちゃったみたいな感じですね
そうですね
まあ私本当に去年の10月くらいからハマり始めたので、全然こう昔の、はい、こうカプセルトイについてわからないことが多いんですけど、はい、カプセルトイの歴史とか、はい、過去に時代を彩ったカプセルトイなどをちょっとぜひ教えてください。
承知しました、
はい。
まあ、カプセルトイの歴史は、はい、1965年の時にあのペニーという会社が
ペニー
アメリカのガチャガチャのカプセルトイのマシーンを輸入して始まったのがきっかけなんですね、
はい、アメリカが発祥ってことなんですか、はい、
そうアメリカの機械ですね
あ機械、
はい、を持ってきて日本で、はい、あのスタートしたというのが一番あの初めだと言われております、
はい、
でそこから本当にもう本当にもう50年以上もう歴史がありまして、
はい、
最初は本当にダガングっていうチープガングですか
チープ
わかります
んガガング
そうですね
ガガング
こういう消しゴムとか
あ
のあのライターとかのちょっとしたあの、
はいはい、
なんでしょうね子供のおもちゃの要素が強い商品が多かったですね、
うんはい、あなるほど
でそこからまだあの筋肉マン消しゴムとかスーパーカー消しゴムが流行ったのがきっと第二次 で、
うんうん、あなるほど
で2012年ぐらい に第三次ブームというのが起こりまして、はい、それが、はい目の前にあるこのコップのフチコさんという
ねえもうあのコップにフチコさんがすごいぶら下がってるんですけど、はい、私名前は聞いたことあったんですけど、はい、実は持ってなくて、
はい、
初めてそんなにたくさん見ました
そのこのコップのフチコさんというオリジナルの商品というのが注目を浴びたのがその第三次ブームでカプセルトイというとやはりどうしてもそのアニメとか、
はい、
あの戦隊ものとかが、
うん、
ほぼ7割8割占めるんですね、
うんうんうん、
で残りの2割から3割がこういうオリジナル商品が注目を浴びてきて、
はい、
なぜかというと、
はい、
あのツイッターとかあの、
はい、
があの日本に始まった時から
確かにそのぐらいですねツイッターも
そうです、
うん、
でその時からの自己表現の場という形で、はい、自分のこんなの持ってるよという形でどんどん上げるようになって、
うんうん、
そのきっかけとして特にコップのフチコさんとかが注目を浴びるようになりましたね
あコップのフチコさんって、
はい、
ちょっと私あの分からないんですけど、
はい、
飲む時にコップにぶら下げとくもんなんですか飲んだらあのフチコさん溺れちゃうじゃないですか多分ポチョンって
そうなんですよ溺れちゃうんですけど、
はい、
飲む前にきっとコップに飾ってもらうと
飲む前に飾って写真を撮って、
はい、
私こんなん持ってんぞっていうのをやって
これ出たよと
飲む時には外すっていう使い道
そうです
なるほど
でこれが、
はい、
トータルで2000万個以上売れたんですね
すごい
だから日本人の人口の6人に1人はコップのフチコさんを持ってるという感じですかねそのぐらいヒットしたんですね
これ今あ落ちちゃったいっぱいぶら下がってるから、はい、今でも新作のフチコさんって出てたりするんですか
そうですね去年はあのちょうどオリンピックが開催されたので、
はい、
オリンピックバージョンのフチコさんも出ましたね、
はい、あなんかスポーツをやってる
あそうですね
確かにちょっとくすぐられますね心、はいまあ、そんな中最近人気のカプセルトイとか最近人気のシリーズやジャンルなどをぜひ教えてください、
はい、特にあの2020年は3つのジャンルがあのすごい流行っておりまして、
はい、
1つ目が、
はい、あの
押しボタン系というガチャで
この、
ね、よくファミリーレストランとかある、
はい、
こというのがあったりとかよくお風呂の
あ、お風呂が。
こんな感じとかありまして、
はい、
最近こうだと
チャイムだ。
これ音長いんですけどね。
本当だ。わ長いな。
そうそう、これ長いんですよ。
今の終わりかと思った。
そうそう、これ長いんですよ。
そうかそうか。バッグの中で間違えて鳴らしちゃったら、は
い、
結構ま
ずいですね、
うん、
でもう一つが、
はい、
あのこのぬいぐるみですね今までガチャガチャのカプセルトイの歴史の中でぬいぐるみっていうのがなかったんですね、
は
い、
あそうなんですか
そうですあのどうしてもおもちゃ屋さんとか量販店がぬいぐるみあるので、
うん、
このぬいぐるみやっぱりガチャガチャしても、まあ、カプセルトイにしても売れないんじゃないかっていうのがメーカーさんにあって、
はい、
いや絶対売れるっていうメーカーさんがあったので、
はい、
出してみたら、
はい、
めちゃめちゃヒットしたっていう、
うーん
これお弁当のぬいぐるみなんですけど、
はい、
おにぎりとか
あ目がついてる
そうブロッコリーとか、
はいはいはい、
卵焼きとかでこういうケースもあの、はい、プレゼント客が去年やってたんですけど
ケースはガチャガチャのその景品ではない
そうですねこれはプレゼント客でだから自分のお弁当箱に好きな おにぎり自分のお弁当を作れるとダブってもいいと。
あ、そうか、エビフライ2つ食べたい人もいますもんね。
そうそうそう、卵焼き2つあってもいいんじゃないか、そんな感じですね。
あー、すごい。
で、最後の3つ目がそのリアル系のガチャですね。
リアル系、
本当に細かいリアルな、これは、まあ、ペンなんですけど、はい、ペンの処理が本当に細かく、あとはそのこれはあれですね、ケンエレファンさんが出しているその
ワゴム、
文具ミニチュアコレクションですけど、この輪ゴムの、
うんうん、
ストラップなんですけど、
はい、中に輪ゴム入ってます。
そうですね、
そうですよね。
そういうリアルなものを追求したリアルカプセルトイが、うんうん、この3つが流行ってましたね。
それで言うと思い出しました、はい、今私ガチャガチャに、はい、まあ、その蚊取り線香のでハマって、はい、いろんなちょっと大きめのとこ行くようになったんですよ、
はいはい、
そこで塩の、はい、今日持ってるかな、
アクリルホールでありましたね。
そうです、塩のやつがあって、あったあったあった、これだ。なんか塩、本当に、はい、本当の塩に見える感じのやつが、なんかこう、なんていうんですか、これ
アクリルですね、
アクリル、はい、に入ってるやつがあって、私ガチャガチャあんまり知らなかったので、はい、これを見た時に本当に使える塩が入ってるんだと思って本当に勘違いして、はい、で抹茶の塩が欲しいって言って何回、これはね一発で当たらなかったんで何回も回して、はい、でいざカプセル開けたら開かないあれと思ってちょっと悲しかった。
でもその塩、はい、クオリアさんから出して、はい、クオリアというメーカーさんから出してるんですけど、それ結構ヒットしたんですよ。
あ、そうなんですか。
だからいいとこ見つけましたね。
本当ですか、はい、ありがとうございます。ちょっとそれで報われましたそっか、はい、すごいいっぱい持ってきていただいてありがとうございます、はい、まあね、すごいたくさん持ってきていただいたんですけど、まあ、お松さんの一押しのカプセルトイをぜひご紹介していただけたらと思います、
はいはい、まずは、
はい、
一押しですよね、
はい、
この純喫茶シリーズのスピンオフシリーズで、
お
ー、これ喫茶店になるんですよ。
これは看板と椅子と、
そうです、
パン、パンが床に置いてある。
すいません、ちょっとテーブルがなかったので本当に昔の喫茶店をシリーズ、このケンエレファンさんはそうリアルな、これ作るんですよ。
え、電気がです
か。電気が作るんですよ。
あ、本当だ、
これすごいですよね。
すごい、
これがおすすめっていうか、すごいなって、
大人心をくすぐられる感じ。
こういうのってやっぱ大人がやはり、うんうん、気軽に買える、まあ、子供の頃買えなかったけど、
うんうん、
ちょっとお金が少し貯まる時期なので、うん、気軽に買えるっていうシリーズで、すごいですよ、これもおすすめです。
それでコンプリートですか。
これであともう一人あるんですけど、もう一つコンプリートですね。
あ、なるほど。
あと本当にいろいろなガチャガチャがあって、
はい、
やっぱ人間も疲れますよね。
疲れます。
ハトも疲れるんですよ。
え、それハトなんですか。
そうなんですよ、これ疲れたハトって言うんですけど、
なんだそれ
すごいですよね。
そうか、私実はガチャガチャ結構やってるんですけど、はい、実用的なものばっかり回してて、はい、あんまり飾り系に手を出してなかったので、
はい、
今ね本当に目の前になんかすごい、なんだろう、万歳してる猫が何体もいたりとか、はい、なんかこう、なんだろうな、飾る系のものがたくさんあるので、はい、すごい新鮮な気持ちです今。
この猫のペンの毛、一応本当にペンに乗るんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ペンによるんですけどね、
あ、乗る、おー、
すごい。
これはじゃあちょっと書き物とかをしてて、
そうですね、
あ、ちょっと休憩しようという時に猫に乗せる、
はい、あと、そうですね、それとあと、はい、まあ、コロナ禍で皆さん、はい、まあ、リモートワークとか在宅勤務やった時に、うん、
はい、
そうデスク周りにちょっとした癒しとして置いてペンを置くという、
なるほど
そういう活用もしてきましたね、
うん、あと、
うん、あ、どうぞどうぞ。
私やっぱラーメンがすごい好きなんですよ。
本当ですか。
なのでこう目の前になんかラーメンがあるのですごい気になっちゃって、
はい、これすごいですよね。
すごい、
回すと
麺が動いてる
すごいですね、
すごい。しかも割と大きめじゃないですか。
そうですね、
それはガチャガチャだったんですよね。
あ、組み立て用な、
自分で組み立てる、
はい、でカプセルに入ってる形で、本当になんか、なんでしょうね、誰が買うんだっていう、
いやいや私買いますよ
っていう要素が多くて、例えば、
はい、
これすごいのが、
どこでも
これクオリさん、いや、これ団地の扉なんですけど、ドアなんですけど、そうです、
あ、
これ 開くだけなんですけど、
これ確かに誰が買うんだって感じですね。
そうそうです
これはどういう用途なんですかね。
いやひょっとしたらほらあのここに開けて未来の扉に向かって
何それ
頑張るんじゃないかと。
でもあれですね、映えとかだとしたら、
そうですね、
ハムちゃんとか飼ってる方とかだったら、そこから顔覗かせるとか、
はい、あ、まあ、いいかもしれません。
そんなねうまくねハムちゃんが言ってくれるか分かんないですけど、
これってなんだかわかります、これ。
それテントウムシですよね。
ですよね、
はい、
だから本当に
あ
テントウムシなんですよ。
あ、ダジャレですか。テントウしましたね今確かに、はい、なるほど。
これ誰買うんだと思いません？
それは確かに
結構メーカーさんこういうなんだ、え、これ誰買うのとか、うんうん、え、ちょっとえバカじゃないのっていうのがなんか褒め言葉らしいですね。
あ、そうなんですか。
やっぱなんか笑くすって笑えるようなものがやっぱりカプセルトイのなんか魅力の一つかもしれないんですけど、
いやすごい、確かになんかダンゴムシみたいなのも、あ、
これもすごいんですよ本当に。リアルな、
うわうわとか言っちゃった。
そうなんですよね。
わー、丸まるんだ。
でダンゴムシが好きすぎてダンゴムシを作ったっていう。
あ、びっくりした。お松さんがダンゴムシ好きなのかどうか。
メーカーさんがその虫を、あ、面白いんじゃないかと言ってダンゴムシ研究したら、これもすごい売れましたね。子供
売れたんですか。
はい、
そうなんだ。あの、私先ほどお松さんに、はい、あのガチャの景品カプセルトイいただいたんですけど、はい、これラジカセ。
そうです、ラジカセです。
カセットテープもついてるんですけど、ちょっと開けてもいいですか。
どうぞ開けてください。
ちょっとすごい汚い開け方なんですけど、
あ、どうぞ。
あ、ハサミがあったな、ハサミだけよ。ちょっと雑な人間なんで。これってもしかして カセットテープがついてるってことは、
はい、
このラジカセ開くってことですか。
開くんですよ、それもケンエレモンさん作ったもうシリーズで、
ボタンピーってよりは手動で、
手動
でも開いた。
そこにカプセル入れるんです。
あ、入れていいんですか。
そうそう、
おちょっと感動しちゃう。私あのギリ知ってる世代なんで、
あ
のカセットテープギリでもないな、まあ、全然普通に知ってるので
もう限りなくあの、
あ、開かない、
リアルに再現したもうラジカセですね。
すごい。これでもガチャガチャの種類としては、はい、このラジカセの色違いとか、
あ、そうですね、ありますね。確か、桃色と確か青と黄色とかいろいろありましたね、種類が。
すごい嬉しい、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
いや、本当にいっぱい持ってきていただいてありがとうございます。
あと、これもすごいんですけど、
はい、
指寒いじゃないですか。
あ、待って、この間見ました。
見ました。
はい、
このすごくありません、ズボンです。これ
指に履かせるズボンですよね。これなん、それは何に使うんですか。
ね、本当に逆に私も知りたいというか。
でもあれかな、寒いからあの手袋代わり。
そうです、いいかもしれませんね。
そうですね、で指先がやっぱズボンだから空いてるんで、
はいはい、
iPhone とかスマートフォンはいじれるよっていう。
そうですね、もう飲み縮みもできて。
あ、飲み縮みもするんですか。あ、なんか本当いろんなの出てますよね。ちなみにあの私も今日ちょっと自分のお気に入りの、はい、お気に入りのというか、え、恥ずかしい、なんかハマってるとかいうのが、
いやいや、
そんな大量に出されちゃうと。
いや、もう一人でも多くの方にカプセルトイ興味持ってもらえるといいので。
まあ、私もちょっとお気に入りのやつを持ってきたんですけど、はい、まあ、私は飾る系はやっぱ今まで手出したことなくて、基本バッグの中を整理整頓するのに、
はい、
そのポーチ系でいっぱいガチャしてるんですけど、はい、まあ、この蚊取り線香の、
はい、
蚊取り線香ですかこれ。
そうですね、
モチーフになった、はい、そのこのなんか目に悪そうな色のやつ、これに一目惚れしてそうガチャをこうやり始めたんですけど、こういう、これは売れましたか。
これは、まあ、でもあのポーチ系って結構やはり女性の方使うんですよ。
そうなんですね、うんうん、
ただ結構あの女性の方にやっぱ人気があるあのアイテムの一つですよね。
あ、やっぱり、
はい、
あ、よかったよかった。あと私ラーメンも好きなんですけど、
はい、
ニンニクがすごい好きなんですよ。、
はい、
なので、まあ、一番お気に入りって言われたら、
はい、
この桃屋の刻みニンニクのちっちゃめのエコバッグ。
ありましたね。
持ってますか。
家にありますね。
そう、これすごい気に入ってて、よく持ち歩いてます。
ですか、
はい、恥ずかしげもなく。
そのカプセルの特徴としてやはりその、はい、メーカーさんの の商品化というのもすごいあのカプセルトイの特徴で、すごい商品化しやすくて、はい、あの手軽に お客さんも買ってもらえる形で、すごいやっぱり喜ばれてる一つですよね。
そうですね、はい、すごい可愛いと思ってこれはあのでも私ハマったのが10月で、はいはい、これ4月とかでしたっけ発売したの。
あの何でしょうね、あの結構回転数早いので、
そう結構前だったのでめちゃめちゃ苦労しました、はい、ゲットするのに。
そうですよね、
そうなんですよ、
探すのが大変なんですよ。
そうなんですよ、お目当てのもの。えちなみにお松さんって、はい、その提案商品の開発の提案してるって言ってたじゃないですか、はいはい、それでこういうのが欲しいって今もし私がお松さんに言ったらあのなんか実現していただけたりするんですか。
言っときます
、あの私あの本当12月の頭ぐらいに、はい、あのこういうのあったらいいなと思って、はい、あの携帯の iPhone で書いてたやつがあるんですよ、
はい、
それちょっとぜひあの、はい、偉い大人の人に。お松さん的にはどうかな。でもあの私やっぱニンニクが好きなので、ニンニクのニンニクがこうわーって連なってるブレスレットが欲しいと思ってどうですか。
めちゃめちゃ面白いですね。
えこういうのを提案していただけますか、
は
い、
あじゃ あ, あの言ってみますね、
はい、
あとは要するにあれですよね、あの大人の事情でコスト価格が見合うのか。今ちょうどあのガチャガチャって、まあ、300円が主流ですけど。
そうですね、多いですよね、
まあ、だんだんあの去年からちょうど、まあ、高額商品として、まあ、800円とか、
うん、800円
1500円とか
1500円、
はい、のカプセルトイも出てきたので、そのトータルで見た形でどのくらいコストかかるかになりますけど、そういうのもいろいろあるので、
はい、
行ってみますね。
嬉しい。
じゃあ実現するかどうか分かりませんよ。
あの何でもいいからニンニクのやつを増やしてくれって言っといてください。
ニンニクですね、
はい、
分かりました、
はい、嬉しい
、まあ、ニンニク好きには刺さりますね。
そうですそうですそうできればリュックとか、あのペラペラでいいんです。本当
そうです、
シワシワでいいんですけど
した、はい、
すみません、とんでもないです。なんか興奮しちゃって。
いやいやいや、
ありがとうございます。
嬉しいです本当に。
というわけで今日はガチャポンガチャガチャ評論家でライターのお松さんをお迎えして、私も大好きカプセルトイの世界を深掘りしてきましたが、はい、今後はどんなジャンルシリーズのカプセルトイが流行ると思いますか。
今後ですね、やはりこういうより大人向けの、はい、まあ、ガチャガチャが流行るのかなと思ってます。まあ、なぜかというと、こういうなんか皆さ ん, なんかコロナ禍でなかなか身動きできないじゃないですか。だから癒し系みたいなガチャガチャとかあの流行るんじゃないかなという感じがしますね。
うーん、確かに私もつい回しちゃうかもしれないですね、そういうのあったら。まあ、最近では航空会社が行き先のわからないチケットのガチャを販売するなど、おもちゃ以外のガチャもいろいろ登場しているんですか。
あ、そうですね、うん、その、ま、航空ガチャもそうなんですけど、はい、ま、ホテルガチャといって、
ホテルガチャ、
そうですね、そういうホテルの料理とかセットのガチャガチャがあったりとか、あとはですね、その日本の文化の博多人形があの、うん、カプセルに詰まったりとか、くたに焼きとかのガチャガチャとかもあったりするんですね。
すごいですね、はい、ちなみにその航空会社が行き先のわからないチケットって、これ結構あの本当に旅行好きでどこでも当たったら行けるよっていう人じゃないと
そうですよ ね,
ね、急に。これ国内ですか。
これ国内だと思うんですけどね。
すごい、まあ、すでにいろいろ進化してると思うんですけど、この先カプセルトイはもうどんな進化を遂げていくと思いますか。
これよりカプセルトイ の,、はい、あの専門店が出店したことで、まあ、このカプセルトイに興味がなかった人を含めて、あのカプセルトイに回す機会が増えると思うので、
はい、
よりあのまた専門店が出店が続くのかなという感じがしますよね。
なるほど。さあ、その今でもすごい多いですよね。
そうですね、
うん、
もう最近秋頃駅、関東周辺の駅に も, もう機械が置くようになったので、もう1日1回はどこかでカプセルトイの機械を見てるんじゃないかというほど、
うん、
なんか日常化してきたっていう感じがしますよ ね,
そうですね。アウトレットにもよくありますよね、はい、すごいいっぱいある、まあ、そしてお松さんご自身のガチャポンガチャガチャ評論家としての今後の夢や野望などをぜひ教えてください。
夢や野望ですね、
はい、
まあ、これガチャガチャってどうしてもあの、まあ、毎月、まあ、300種類ぐらい出て本当に 出てはなくなる、もうすごい儚い存在なんですね、うん、でみんなきっと引っ越しとか行ったらもうすぐなくなっちゃうんです ね、忘れられてる存在なので、うん、こういう成功なカプセルトイって、まあ、海外にはないんですね、
うん、あ、そうなんですか。
コストがかかりすぎてっていうのと、あと何が出るかわからないものにやっぱお金をかけないというか、はい、ダブっちゃ嫌じゃないですか、う
ん、まあ嫌ですね。
その海外人は嫌うっていうのをこの前あのお聞きしたので、やっぱりこういうのが一つなんか日本の文化的な要素があるので、うんうん、それをなんか広めるなんかその、まあ、カプセルトイのなんかミュージアムができたらいいなというふうに考えております。
おー、いいですね、はい、もうすごい大きい敷地でってことですよ ね、ミュージアム、はい、行ってみたい。あのぜひ叶えてください。
ありがとうございます
、まあ、そして最後にお松さんから今後のお知らせなどありますか。は
い、今ちょうど朝日新聞社のウェブサイト、はい、ウィズニュースで毎週金曜日のカプセルトイのコラムを書いてるんですね。コラムではその最近 の商品 の、はい、あの開発秘話とか、
うん、
のこういうとこは面白いよと伝えておりますので、はい、ぜひぜひウィズニュースのコラムを読んでいただければ、そして一人ともなんか、うんうん、あのカプセルトイに、はい、あの興味を持ってその売り場で回していただければいいなと思って書いております、う
ん、よし、じゃあ見て回してください、はい、お願いします。というわけで今日はガチャポンガチャガチャ評論家でライターのお松さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
川音のぞみの始まりのラジオ、のぞみがお送りしてきました始まりのラジオ、今回もあっという間にエンディングです。まあ、冒頭であの宝くじの答え合わせをちょっとしたんですけど、まあ、番組で買ったのが13,300円当たって、まあポケットマネーで買ったものは、まあ、たったの300円っていうことだったんですけど、まあこの当たったこう宝くじはまあ私が持ち帰るということではなくて、その金額を元にもっと増やしていくような企画をやっていこうということに決定しました。まあ、目指せ100万円、でも100万円、まあ、目指せ1億円ぐらいをねちょっと目指して、これをこの13,000、まあ、私のも含めて600円を元にやっていきたいと思います。あ、そしてなんといってもあのカプセルトイ、私が最近ハマっているカプセルトイ、お松さんに来ていただいて本当にいろんなことを教えていただいたし、まあ、私はあのラジカセとあと可愛いって言ってたらあのペンのキーホルダーまで最後にいただいちゃって、本当にねカツアゲしたみたいで申し訳ないんですけど、あの、まあ、自分の知らない種類のものもたくさんあったし、まあ、これからもどんどんどんどんね月に300種類ぐらい出てるって確か言ってたと思うので、これからもたくさんチェックしてカプセルトイ楽しんでいきたいと思います。そして私からお知らせがあります。2月5日土曜日から始まりのラジオ東京 FM へお引越しします。毎週土曜日深夜4時から4時半の放送となります。ぜひ聞いてください。そして佐野ラーメンを提供しているハレルヤとのコラボメニュー激辛カワオ麺餃子3つ付き提供中です。そして唐揚げやなるねことのコラボメニュー皮を激唐揚げも提供中です。激唐揚げシールも配布中です。それぞれお近くに行かれた際はぜひ立ち寄ってみてください。3月19日土曜日、皮をとのぞみ皮を60分ボリューム9、皮をと塩、私の単独公演を開催することが決定しています。今回は特別バージョンとして私の不倫5部作全部提供してくださっているしおさんと一緒にやらせていただきます。チケット発売中です。ぜひ遊びに来てください。そして番組では皆さんからの質問や疑問、番組の感想、お悩み相談などいろんなメッセージ随時受付中です。オーディの中にある番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。メッセージが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と連絡先を忘れずに書いてください。そして過去の放送のアーカイブもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。 それでは川尾とのぞみ始まりのラジオ、次回もお楽しみに。